ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今月からちょっとリニューアルしたライブラッシュ、各地のライブハウスの方がリモートで登場、おすすめのアーティストを紹介してもらいます。
はい、
さあ今回は先週に引き続きあの方ですね。
そうですね、先週に引き続きまして下北沢クラブ Q の新井成浩さんに登場してもらいます。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいやいや、先週はねクラブ Q のどういうお店だっていうのを中心に聞かせてもらったんですけれども、はい、今回はですね、もうあの兄さん本人が、
はい、
うん、ちょっとどんな人かなっていうか、どういう感じで
このどんな人なんでしょう ね、
ライブハウスにこうね関わってるのかなみたいな話を聞かせてもらえたら嬉しいなと思ったんだけど、あれだよね、もう業界古いよね
そうですね、今となってはなんですけど、うん、でも僕もね武見さんと一緒でバンドをやってそれで九州から上京してきて、うん、下北あたりに住んで、まあ、最初芝浦インクスティックっていうところでアルバイトしたんですよ ね、
うん、懐かしいね。
そこがめちゃめちゃおしゃれなところで、うん、はあ、いろいろ勉強して、でその後やってきたところが下北沢屋根裏でしたね。
そうね、ライブハウスね、うんうん、今はなくなっちゃったけどね。
そうなんですよ、
うん、
そこら辺で武見さんと知り合ったんじゃないですかね。
あのね、だいぶ前に話をした時に、
はい、
自分がインクに出てたのよ。その時にね、なんか会ってたねっていう話をなんかねした記憶があるんだよね。
はいはいはい、
うん、あの頃のね、
まあ、でもね、あの時の武見さんはね、うん、おっかなすぎて誰も声かけられないからね
噂では聞いております
いやいやいやいや、もうねもう60近いんだからさ、さすがにもうお前何中だよみたいな話恥ずかしいよね
その説はご迷惑おかけしました
いやいやいや
いやいやいや、そうね、まあ、あの下北の屋根裏で兄くんが、うん、こうブッキングとかねし始めた頃にね、うん、からこういろいろこう話とかをするようになったと思うけど、そうクラブ Q をもう30年近くになるっていうことだったんだけれども、
はい、
きっかけは何だったの、その Q に行く。
いや、きっかけはまあ屋根裏がなくなっちゃったんで言えるかもしれないけど、うん、まあ、ちょっと自分が理想とするライブハウスっていうのと少しかけ離れてきたっていうのと、
うん、
あとやっぱバンドが、その時出てくれてたバンドが急激に成長し始めたっていうこととか、
うん、
あと自分が大事故を起こして、
あ、バイクでね、
骨折して、で自分のバンドガタガタになって、じゃあちょっとライブハウスを真剣やってみようかなっていう、いろんな工作でしたね、
うん、なるほどね。そういえばバイクで事故った時吉祥寺の病院に入院してたよね。
それはね、もうちょっと後で。
それ後か。
え、2回も。
その時は、大原の交差点のところに入院してて、吉祥寺入院して。
だから吉祥寺の病院の時に見舞いに行った覚えがあって。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いやいやいやいや、まあね。そうそう、今、そういえばね、こう自分が屋根裏でこうね、携わってたバンドが急激にこう成長してって言ってたけど、う
ん、はいはい、
ミシェルガンエレファントとかね、
うん、
ハイスタンダードとかね、もう、
ね、
すごいもんね。
で、そのちょっと後になるけど、うん、ドハツテンとか、スキップカウズとか、うん、まあ、ドミゴスもそうだし、
うん、
カスタネッツとか、
うん、
たくさん出てったんですよね。
うん、確かに確かに。
うんうん、
まあ、やっぱりこう、ライブハウスのね、ブッキングとかをやってて、
はいはい、
こう、すごい、やっててよかったなって思う時っていうのは、どういう時に感じるの？
やっぱりライブが感動して打ち上げが楽しくて帰れない夜みたいな
それただ飲みたいだけじゃない？
今の歌詞ですよね帰れない夜みたいな
みたいな感じですかね。
なんか、まあ、今のだけでもこうね、うん、兄さんの物語ができてる感じがして、
たまにね、この間ユニゾンスケアガーデンのドラム高尾くんとかが遊びに飲みに来てくれたりしたけど、そういうなんかビッグアーティストになった人が、うん、まあ、たまにやってきてくれるとかも嬉しいですよね。
確かにね、うんうん、そういえばあれだもんね、 Q とかだったらそれこそ騎士団とかね、
はいはいはい、はい、
うん、あのバンプオブチキンとかもやってたもんね。
そうですね、しこたまやってました ね、 ね。
でバンプオブチキンどうって言ったらね、ニー君がすんごいですよって
言わない あの演奏力はまだその時はね上がってなかったけど、
うん、もう今じゃね、もう本当押しも押されぬね、うん、もう
歌の性能が抜群に高くてね、
うん、
これはすごいなって思いましたね、
うん、確かにね、
うん、ライブハウスってそうやってあの最初からデビューする時の音じゃないってことなんですね。徐々に徐々にこう成長していったりとか変化していったりする場所っていうことですよね、
うん、人間でいう幼稚園から小学校ぐらいのところを見てるって感じなんで、いわゆる大人になったそれを見てる人からすると、うん、ちょっと違う印象を持ってたりすることもあるかもしれないですね。
まあでもね、そこがあるよね、ライブハウスの醍醐味というか、
うん、
ね、楽しいところよね。
そうですね、
うん、そっかそっか、
これでさっきの大丈夫ですよ
いやいや、バンプのメンバーも当時まだ二十、ね、歳そこそことかね、でこう前後ぐらいとか ね、
うん、10代だったんじゃないですかね。
あ、確かに。あ、でもね、クロールでいくとね、ミセスグリーンアップルは17、8ぐらいで、
はいはいはい、
もうあ、こいつ天才だなと思ったよ
あ、うん、いますよね、
うん、
うん、
やっぱり音楽の環境だったりこう、うん、ね、楽器揃ってるものとかも昔と今とじゃ違うので、うん、そうですね、だんだんその年齢とレベルっていうのもだんだんちょっと変わってきてるかもしれないですね、
う
ん、
確かにね、今のね若い子はでもうまい
って言いますよね、
うん、本当に、うん、
それもスポーツも一緒で、もうスタートが違う感じですよね、う
ん、確かに、
教える方もしっかり教えれるしとか、
うん、そうですよね、う
んうん、確かに確かに、うん、いやいやいや、その話するとね、井上尚弥の話とかしたくなっちゃうからちょっとやめてくねいや本当にすごいなと思って、あの人
そうですよ ね、はい、別でやりましょうか、
はい、
僕ね、うん、YouTube もやってるんで、
あ、
それとか
Q のね、
てほしいし、
あ、はい、全然誘って誘って、
うん、誘ってあげて
チャンネル登録しといてください、
はい、
はい、います、
じゃあここでおすすめのアーティストを紹介してください。
はい、1月の15日に Q に出演するジュニア、これがいいんじゃないかなと思います、
うん、おジュニアいいです ね、うん、ね、アイリッシュパンクを日本にこうなんていうの根付かせたね、
そうですね、
バンドの一つだもんね。
もともとがクラック・ザ・マリアンといって、あの東京のバンドなんですけど、うん、最近映画もできてね、
うんうん、
結構好評で、
ああなるほど、
うん、
そっかそっか、その映画撮ったの、それは違うの、
うちで撮って監督はちゃんとした人です。
ああなるほどね、
はあ、
ちゃんとした人だって、
まあ、僕もね映画撮りましたからね、
映画の監督やってたもんね、
やりましたもんね
なるほどなるほど、じゃあここでね、ジュニアの一曲聴かせてください。
はい、じゃあ7つの海お願いします。バイキング
ジュニアで7つの海でした。
はい、ジュニアってさ、今何人編成だっけ？
いっぱいいますね。
いっぱいいるよね。
いっぱいいますね。
8人ぐらい？そんなにいない？
そこまでいないかな。6、7、あれ、みたいな。
ね、管楽器とかね、なんか、いろいろいっぱいいてね。
そうなんですよ。
そう、あれ、始めたばっかりの時3人だったって知ってる？
いや、知んないっす。3人で始めた。
3人で始めたの。で、あの、ヒルビリーバップスの、川上剛さんいたでしょ？
はい、
タイマーズとかやってた、
はいはいはい、
彼が作ったバンドなの。
あ、そうなんだ。
そう、それでクラックザマニアン解散した和樹を引っ張ってきてトリオで始めたバンドなの、
うん、うーん、それが形を変えてああなったん
ですね。そうで、剛くんが辞めたからね。なんで知ってるかっていうとね、
うん、
ジュニアがデビューしたばっかりの時に、
うん、
誘われて一緒にやったの、ライブ。
あ、台湾を。
そう、
びっくりして、ジュニアのメンバーのかと思った。
違う違う違う、そうそう、ライブを、そうそう、自分のバンドを誘われて、そう、なんかね、うん、ツーマンだかスリーマンだかでやったんだよね。
うん、今ボーカルの和樹くんは今佐賀帰っていて、
うんうん、
実家の有田焼を継いでいてですね。
あ、本当。
有田焼でお皿作ってそれをレコード版に見立てたよう な, なんかパンクな有田焼作ってるんですよ。
すごい。
あ、なるほどね。
それもね、ホームページとかチェックしてもらったら面白いと思いますよ。
なるほど、
見ます。
あ、そういえばあれだね、ジュニアがロックラッシュレディオにゲストに出た時にね、和樹くん、うん、電話で九州からね、うん、出てくれたね。そういう話してるとね、いっぱい出てくるね。
少しずつ思い出してくるんで
ね、うん。本当に2週にわたってどうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。うん、
またちょっとね、いろいろなライブハウスの人たちのね話を聞かせてもらおうと思ってるので、うん、また1週回ったらお願いすると思うんで。
ぜひぜひぜひぜひ。
ワンクールに1回くらい出ていただくという。
うん、またお店の方にも顔出すんで、
はい、お願いします。
はい、じゃあこれからも頑張ってください。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
ライブラッシュ、今回は下北沢クラブ Q の新井成広さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ロックラッシュレディオ、続いてはストレコ。続いてはストロークレコーズのストレコです。
はい、今週はですね、片言の一曲を聴いてもらいます。爽やかなポップソングがイメージにある片言ですが、今回リリースしたデジタルシングル曲は失恋をテーマにしたミディアムテンポのロックバラードです。失恋の喪失感だけじゃなくて、聴いた後に少しだけ前向きになれる切なくも優しい楽曲になっています。聴いてください。片言でさよならが言えるように。
まあ ていくあなたの記憶の私も同じように音もなく終わりが来てこれから先もう会えないからだからさよならが言えるように私はもう振り返らないのあなたのことは胸に秘めておくから今もまだ変わらないの他でもない最初で最後の運命だったはずの恋へ月日が
ロックラッシュレディオ続いては
エアリズミックレディオ
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、ちょっとね懐かしシリーズじゃないんですけど、あの新幹線のね食堂車、今知らないのかな、食堂車ね、入ったことあるとか食べたことあるって人いないのかな。僕らマネージャー始めたぐらいのところ新幹線乗って食堂車でねご飯食べるみたいのがなんかすごい憧れというかね、ちょっとしたステータスもあって、まあ、大体東京大阪とか、まあ、当時はね3時間ぐらいかかるんですよね。今はねどんどんどんどん早くなってるから2時間半とかそれぐらいで行っちゃうのかな今大阪まで。だからね意外とねこう3時間をどう楽しむかみたいなね、大阪から乗ったらずっと食堂車でいて、皆さんあのね仕事帰り出張帰りの人たちお酒飲んだりなんかおつまみ食べたりみたいな、普通にねなんかねハンバーグステーキとか、まあ、カレーライスとか定番ですけど、なんかナポリタンとかなんかね大体ね大概のものが出てくるんですよ。なんか唐揚げとかあの今でいうファミレス的なやつは大概何種類かあって、当時はねすごいんですよね。だからなんかね日本食堂ってレストランとあとね帝国ホテル、これはね車両によってというかその便によって違うんですけど、そのクルーは乗ってるんですよね。だからね帝国ホテルのちょっといいものが食べれるんじゃないかみたいなねあったんです。まあどちらにしても美味しかったんだけど、なんかねそういうのがね結構ねこうどうなんだろう、ちゃんとねなんだろうチンしてるわけじゃないんですよね。なんかねフライパンで炒めたりとかやってたんで、焼いてる匂いがしたりとかして結構本格的だったんですよね。だからねなんかね時代とともにやっぱね新幹線もなんかもう時間が短くなったりとか、皆さんもねあのお弁当買ったりとか、ね、今お弁当もいろんな種類あるしいろんなもの買えるじゃないですか。なんか駅近とかでもすぐ東京駅とかでも買えるので、なんかねそういうの皆さん買って食べて楽しんでるから、時代とともにやっぱそういうの必要なくなっちゃったんでしょうね。でも当時はね意外とまあまあいい値段だったと思うんですよきっと。だけどやっぱ美味しかったなっていう印象がすごくあって、いつぐらいですかねなくなっちゃったのね。もうね食堂車がなくなって売店的なのになって、それもなくなって今車内販売ぐらいですかね。だから本当にそういうスペースもなくなって、その分全部客席になったりとかしてるので、そういう意味ではねやっぱねすごい進化してるのかなと思いながら、当時はね本当新幹線乗ると食堂車行くのが楽しみで、ね、芸能人の人ともねそこに行って食べるのがちょっとステータスな時代もあったから、とりあえず乗ったら食堂車みたいなね、荷物置いたら食堂車みたいな感じもあったんで寂しくなりましたね。
それではここで一曲お聴きください。
今年もね明るい気分でいきたいので、ディープスでハピネス。ディープスでハピネスでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。いつかまた、いつかまた、気づいてもらえるなら、今はただ、今はただ、君の答えを伺いたいな。グーミー、セカンドミニアルバム。ゼロドラマ。